あっという間のような、でも長かったような、それが私の実感なんですけども、もうこの1年は個人的にもこの教会にとっても本当に多くの出来事があって、そして、私個人としては本当に人の悩みは尽きないものだなと思わされています。今日もこの後のコンサート、少なかったら少なかったで悩みですね、多かったら多かったで、詰めて座ってもらってももういいだろうかどうだろう、どっちでも悩む。でそして、コロナが収まってきたからマスクとかそういうの言わなくていいのかな、いやと思ってたら子供たちの間にインフルエンザがある、自分もちょっと咳込むと僕もかなっていう、本当悩みが尽きないことがあるなということを思います。だからこそ悩むこと、嘆くこと、どうしたらいいんでしょう、それもまた恵みなのかなと思わされるんです。この世の人たちも全く嘆く悩むことのないそういう人というのはいないと思うんです。もしいたとしたら何かに変わってるんですね。それ嘆くのではなくて、行動して、でもそれが攻撃的になったり、また自分はそういうのは全然気にしないんだということは、人のそういうことも気にしなかったりするかもしれません。あの人は冷たい、あの人は冷たいと言われてそれも嘆かないっていうのはどうなんだろうなと。でもじゃあどうしたらいいですか、この嘆きという時に、嘆きを聞いてくださるお方がある。本当にこの1年ことごとく感じました。嘆き、悩み、苦しむ、そんなことがなくても大丈夫よ、希望があるじゃないですか、神様はこう言われない。いやもちろん大丈夫だよ、希望があるよと言われるんですが、そんなこと言わなくてもというその一言は決して言われないんです。とことん聞かれた上で、しかし希望がある。全て受け入れてくださって、こんなに嘆いていて前向くことのできないその私に希望があるんですか。あるんだよ。嘆くことができる。もう嘆いても何にもことが変わらない。いやむしろ嘆いて、その嘆きを聞いてもらったその人も大変ねっていう、嘆きが深まるっていうと、嘆くこともやっぱりできないっていうことはあると思うと、この嘆き全部受け止めて、なのに神様何もしてくださらないんですかと思うと、全部聞いてくださっている、全部受け入れてくださっている、それで終わりではない。なんという慰めだろう、なんという神様深いお心のお方なんだろう、祈り思わされました。今日のこの詩編の145編、嘆きの言葉はないんです。ですがこの詩編の背景に嘆きがたくさんあるという、そのことをぜひ知っていただきたいんです。というのも詩編全部で150の歌があって、とにかく嘆きの歌が多いです。多分喜びとかのそうしたことより嘆きの方が多いんじゃないかと言われています。中には嘆きから救いに変えられていく、この世的に言うとハッピーエンドで終わる詩編っていうのもあるんですが、嘆きのまんまで終わるって、この後どうなるんですか、何も書いてない、そんなシーンもある中で、そういう嘆きがいっぱい積み重なった、神様全部それを受け入れてくださって、そこに恵みを表してくださるという この145編からずっと全部もう神様を褒めたたえる歌が150最後まで続く。すべての嘆きを受け入れてくださって、そしてすべては喜びに変えられる。嘆きは慰められ、神様への賛美に変わる。そのことを私たちもぜひ、私にも起こるんだ、あの人にも起こるんだ、これから起こるんだと信じるときとさせていただきたく願っているんです。まあ、まずこのダビデの賛歌とあります。ダビデ自身本当に多くの嘆きに襲われた人です。まずそのダビデの登場の時点からサムエルがダビデの家にやってきて、その子供を祝福せよと、その中から王様を選ぶという時に、まあ、父親エサイにあなたの息子を全て呼んできなさいと言われたのに呼ばれなかった子なんですね。ダビデは7人息子が集められて、神様がこの誰でもないって言われるんで、おかしい、他に息子はもしかしていませんか、ああ末の子が一人いますよ、やっと呼ばれた。父親にもそんな扱いされてるっていうのがダビデのスタートです。でもそれでも神様はダビデを見出して選ばれて、しかも抜擢されて巨人ゴリアテを倒す、言ったら華々しいデビューを飾るんですが、でもそのゴリアテを倒す時に至っても兄たちから何しに来たんだと言われる。でゴリアテを倒せば倒したで王様サウルがあいつの方が人気がある、これいかんって妬んで、ダビデ追われる。何年も自分の国にも帰ることができず、他の国の人たちを頼る、それも騙すようなこともする。そんなこんなして何とか何年もの間ダビデは放浪の旅を続ける。王様になったらなったで自分たちの息子がクーデターを起こしたり、素晴らしい王様として名を残す人にはなってますが、本当に嘆くことも多い。神様どうしたらいいでしょう、そういうことの多いダビデが、しかし最後にはあなたを崇めます。しかもその王様として誉れ高いダビデが、私の神王よ、私はあなたを崇めます、あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます、日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。もし私がこういう文章を書いたら、多分いろんな人からチェックが入ると思うんですね。どういうチェックか、あがめます、褒めたたえます、褒めたたえ賛美します、あんまり同じ言葉並べない方がいいですよと、くどいですよと。ことの名手、たくさんの歌を残したダビデがわざわざこういう黒いと思われるような表現をする。それでも足りないぐらい神様を崇めたいんです、褒めたたえたいんですというあふれる思い。ヘブル語は同じ言葉を2回繰り返すということで最上級の意味を表すそうなんです。もっとすごい、もっと大きいって、そのもっとっていうような言葉を使わないで、大きい大きい、そういうふうにしてとても大きいんだっていう表現をする。実は注意深く見てみると、この崇めます、褒めたたえます、褒めたたえ賛美します、4回使ってるじゃないですか、なんですけど、実は最初の崇めます褒めたたえますと二節の褒めたたえ賛美しますっていうのは元々の言語違うんです。同じ賛美するっていう意味の言葉なんですが、言葉変えて二度繰り返そう、二回繰り返そう、二回繰り返そう、すいませんね、ややこしい言い方で。ダビデすごいね、二回繰り返すっていう、さっき言いました大きい大きいで、すごい大きいっていうことを表す。 だから日本語で言うなら大きい大きいでかいでかいみたいな、そんな言い方なんですよ。だから2回2セット、それぐらい言わないと神様の賛美すべきっていうのは伝わらないんだっていうダビデの実は文学的な趣向、それを神を見直で日ごとに世よ限りなくもうとにかく賛美で埋め尽くすんだな、もう嘆きの連続だったダビデの生涯ですが、そうではないんだ、その全てにおいて神様はものすごかったんですって、でもこういうふうな表現使ってでもなんとか伝えたい、というのも3節にその偉大さは計り知ることもできません、本当は計れないんです、測れないということは伝えきれないということでもあります。まあ、人はもういろんなものを測る力を持つようになりました。この広大な宇宙も測ることができるようになって、宇宙の誕生はもう138億年前、なんか細かいような細かくないようなよくわからないんですが、140と言わないんですね、138、そこまではきっちり観測と計算で出るそうなんです、教えてもらいましたが理解できませんので説明もできません。でも140ではなくて138なんだそうです。2年前聞いた時137だったはずだけど1億何で増えたのかそれもわかりません。